君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
天からの恵み、太陽の光で電気を作るソーラーパネル。でもそのパネル自体を作るのが相当ハードだってことはあまり知られてません。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日はソフトな環境で太陽電池を作る話、義歌大機械工学系伊崎正信先生を訪ねます。
机の上にですね、可愛いプラスチックの箱が、透明な箱がありまして、この中に金属の板が何枚か入ってるんですけれども、ちょっと絵の具が乗ってるみたいな、ピンク色だったり黒だったり青だったりいろいろなんですが、これ何なんですか？
これは水の中の化学反応を使って基板状に形成した赤いものがですね、CuO という銅の酸化物、黒いものが CuO というやっぱり銅の酸化物、でこの青いものの下に透明な部分があるんですが、その透明な部分は酸化塩という半導体、酸化物半導体が形成されています。
この青いのだけ半導体、
青いものも半導体なんですが、青いものの下にも半導体があります。太陽電池として、これ全て太陽電池なんですが、太陽電池として使おうとすると、性質の違う半導体を積み重ねないと動きません。
太陽電池っていうのは酸化物でできてるんですか？
酸化物も使っていますし、酸化物だけの太陽電池っていうのも次世代太陽電池として、世界的に特に欧米中心に積極的に研究開発が行われています。
太陽電池って未来のものだと思ってたんですが、最近豊橋の街でもやたら目にするようになって、すっかり僕らのものになってきましたけれども、発電の仕組みっていうのは太陽の光が当たったら電気が出てくるっていうぐらいしか僕ら知識がないんですけれど、
太陽電池っていうのは性質の違う半導体を、ものすごく薄い半導体層を積み重ねた構造を持っています。半導体素子です。で太陽の光が照射されると、その半導体の中で電子というものができます。で電子というのは電気の元です。電気と同じですから、それを外に取り出せば電力として得られる。すなわち光のエネルギーを電気エネルギーに変換している半導体素子です。
半導体っていうと僕ら電気回路に組み込まれるものとしておなじみですが、半導体ですか？
そうです。特に今実用化されている太陽電池のほとんどはシリコン系ですので、皆さんが携帯電話とかパソコンの中に入っている LSI なんかと同じ材料でできてますけれども、それ以外にも今銅インジウムガリウムセレンとか、銅亜鉛スズ硫黄とかっていう化合物太陽電池がシリコンと並ぶぐらい生産されつつあります。
で先生はこうやっていろんな銅の酸化物ですとか、そういったものを使って太陽電池を作ろうと。
そうです。我々は今いろんな競争的研究資金をいただいて、今の太陽電池ではない次世代次次世代と呼ばれる新しい太陽電池の研究をしています。でその中に酸化物から形成されている太陽電池、それから、酸化物と、有機の半導体から作られているハイブリッドというような新しいものがありまして、そういう新しい太陽電池、それからそれを形成するプロセスの研究開発を行っています。
新しい太陽電池というのは仕組みが違うわけですか？
そうです。材料も違いますし、仕組みの違うものもあります。
今のじゃダメなん？
今の太陽電池というのは、例えばシリコンが原料は石英ですので資源問題があります。
こんだけたくさん出てくると もう石英がなくなってくるんじゃないかっていうこと
ですか。そうですね、あの値段のこともありますし、うん、それで今あの注目されているのが銅、亜鉛、錫、硫黄という、あのどこにでもある元素から作られている太陽電池っていうのが脚光を浴びてますし、うんうん、我々が作っているのは銅と亜鉛と酸素からできてますから、
はい、
もうそういう元素の、量とか将来的なこととか、うん、そういうことを考えた時には非常に注目されてきてる太陽電池、うん、
資源量としても安心だし値段も安い。
多分製造プロセスのも関係してきますけど、うん、
製造プロセスも新しいアイデアがあるわけなんですね、
はい、そうですね。今の太陽電池、特にシリコン系って言われる汎用の太陽電池は、うん、真空を使って、まあ、すごく大きな設備で大電力を使って製造されています、
う
ん、でそれがあの一つ高コスト化の要因にもなっています。我々はあの水の中の、化学化学ですね、
はい、
化学反応を使ってそういう半導体を直接作るという研究を行っています。それはあの化学反応を設計したり予測したり、
はい、
それから実証したり、それから先ほどのように太陽電池を作るためにはいくつかの性質の違う半導体を積み重ねないといけないので、うん、そういうふうな積層技術、そういうものも統合的に研究を行って、
はい、
新しい太陽電池を作る、それから高性能化する、そういうふうな研究を行っています。
今までだと真空の中で半導体を作ってた、
はい、それがほとんどです。
水の中で作ることにした、
はい、
真空にしなきゃいけないっていうのは、うん、なんか余計な 酸素とか窒素とか混ざると嫌だからってことですか。
そうですね、半導体として使われるのはだいたい厚さが、1ミクロン、髪の毛の100分の1から200分の1くらいですけど、うん、それぐらいの厚さのものしか作られません。
そんな薄い膜を重ねるんですか。
そうです、一番薄いのはあの原子10層から100層ぐらいの髪の毛の10万分の1とかですね、
はあ、
それぐらいの
原子いくつっていうレベルの膜なんですね。
積み上げます。ですからあの大きなもの持ってきて、うん、削って薄くして半導体素子を作るというのは不可能なので例えば真空ですと、うん、真空にしてあって、うん、それからその原料を高温にして蒸発させてやって、
うん、
でちょっと少し距離の空いたところに基板を置いておいて、
はい、
その上に堆積させて半導体膜を作ります。
へー、
そのために真空が必要です。我々は水の中にその原料を溶かしておいて化学反応を使って基板上に目的となる半導体を堆積させて作ります、
うん、それでもその原子100個とかそれぐらいのレベルの膜っていうのはできるわけですか。
できます。我々のところですでに作ってます。
で、はい、先生先ほどおっしゃいましたけど真空にするにはとにかく機械が大きい、
はい、
あと作る時の電気がすごくいる、
はい、
なんかせっかく太陽電池作って環境にいい電気を生み出そうとしてるのに電気たくさん食うっていうのもなんかナンセンスですよね。
そうですね、あのその辺のところも太陽電池の方ではエナジーペイバックタイムというふうな値で呼ばれていて、うん、
はい、
その太陽電池を作るのに必要な電力をその製造した太陽電池が稼働することによって同じ量の電力を生み出すのに必要な期間、
うん、
これエナジーペイバックタイムと言いますが、
は
あ、今シリコン系でも2年弱太陽電池を屋根に設置して2年経てば、うん、その太陽電池を作るのに必要な電気量はもう発電できる、
はあ、
我々の溶液プロセスだと、まあ、それよりはかなりエナジーペイバックタイムが短くなるというふうに予測しています。
はあ、なるほど。よく僕らうちの屋根の上にソーラーパネルをつけるときにあの元が取れるっていうのは値段でコストで言ったりしますけどいくらしたから電気代どんだけ安くなったからどうっていう話をしますがそれを作るためにかかった電気を取り戻すのに2年半かかるわけなんですね。
そうですね。
でも、はい、水の中で作ればもうちょっと早めに、
はい、
電気を発生させるという意味での元が取れると、
はい、多分そうなります。ですからあの欧米中心にその太陽電池の製造技術を真空からその水の中の化学反応を使ったプロセスへと転換するというような研究開発が まあ、一部実用化されてますし行われています。
例えば今この机の上にある酸化銅の場合なんていうのは、はい、銅を水に溶かすんですか？
そうです、あの銅の塩というものがあって、うん、その銅塩を水の中に溶かしてやります。そして基板を浸積して、外部から電流を少し流すと、うん、もう酸化銅という半導体が形成できます。
なんか銅が水に溶けるっていうのが僕らちょっとイメージできないんですけれども銅塩
塩化銅とか硫酸銅とかっていう金属とそういう塩素とか硫酸とか硝酸とかというこれアニオンって言いますが、それが結合したものは水によく溶けます、うん、例えば塩は NaCl です。Na というアルカリ金属と塩素というアニオンがくっついているのが塩化ナトリウム塩で、それは水の中に入れると透明に
知ってます
なります
それは溶けてます。塩が水に溶けるように、はい、銅が水に溶けるんですね。
はい、そうです。
でそれにあの基板となるものを入れておくと、はい、それにこう蒸着するように元素がついてくると、
はい、堆積されます。
へえ、どれぐらい時間かけて膜を作るんですか？
それはあの作りたいものによって違いますけど数分から数時間程度です。
つけておいて膜を作って、
はい、
でそれを取り出して重ねて、
はい、
で太陽電池の出来上がりと。
そうですね、あのですから加熱することもなく、うん、そういうふうに水の中の反応を使って順々に膜を堆積させて積み重ねていけば太陽電池になります。
今までの真空の方法に比べて、まあ、電気も少なく済みますし、ずいぶんこう手間もコストも下がりそうですね。
そうですね、ただ、性能がやはりあの今の市販のものに比べると、うん、まだ少し悪いんですね。
真空で作ったものよりも
同じものですとそれほど変わらないです、うん、シリコン系なんかの実用化されているものに比べると、うん、まだ次世代、次次世代と呼ばれているものは、うん、まだちょっと性能が低い。
あ、同じ酸化銅なら酸化銅で太陽電池を作った場合っていうことですね、
はい、
はもうほとんど性能が同じだけれども、
ね、
はい、その限りある資源大丈夫かなって言われてるシリコン、もともと今まであったような太陽電池に比べると、ま、もう少し性能欲しいな、
性能がですから、あの時代、次世代、次次世代というふうな呼ばれ方がしてるんですね、はい、ただあの持ってる能力は非常に高いと期待されてますから、うん、もう世界中で研究開発が行われています。
その水の中で作るというやり方が、
この材料も両方とも、
あ、伊崎先生だけじゃないんですね。
違いますそうです、でも私があの作った方法が世界的にも使われてますけど、その方法はもう世界中で皆さんが使って太陽電池を作っているという競争状態です。
もともとこの水の中でこの酸化銅の膜を作ったりっていうのは伊崎先生たちが始めた、
あの考え方としては非常に古くからあります、うん、ただあの酸化塩という物質ですね、うん、それをその水の中から直接半導体として作ったのは私が初めてで、うん、それが世界中でも今使われています。
あ、先生たちが始めたのはいつ頃の話なんですか？
論文は1996年に発表しました。
まあ、20年とは言いませんけども、それぐらい前、
はい、
世界で話題になったわけですね。
そうですね、もう世界中で論文の引用数はものすごく多い、
まあ、でも市販されている太陽電池はまだまだ真空状態で作っているというのが多い。
そうですね、ただあの太陽電池そのものすべてをに適用するということだけでなくて、うん、例えば市販されている今現在使われている太陽電池の中の一つの層ですね。今太陽電池というのは、少なくても7層ぐらい積み重ねて作られています、はい、
うん、
でそのうちの1層をソフト溶液プロセスというものを使って、作るということはもう使われています、
うん、ソフト溶液プロセスっていうんですね。
はい、ソフト溶液プロセスというのはですね、うん、ソフトな製造環境で、うん、水の中から機能の高い材料を作るという 言葉で、もともとはフランスのシミエドゥースという言葉が、起源になっています。真空性膜装置などではですね、真空がいったりプラズマを発生させるための電力がいったりと、で基板を高温に加熱したりとか、いうことも必要になりますが、このソフト溶液プロセスは水を使いますので、静膜温度は100°C 以下、それから皆さんがいるこの1気圧の環境の中で、水の化学反応を使って製造するということで、製造環境がかなり違います。それでもあの材料によっては非常に品質のいい半導体を作ることができるというのがすでに実証されています。
ソフト溶液プロセスのソフトっていうのは環境がソフト、
製造環境がソフト、
真空の方はあのすごい大きな機材がいったりとか大電力がいったり、環境がハードなわけなんですね。
そういう風な対比のもとのことになりますね。
はあ、なるほど。それのもともとフランス語の言葉があって、それの日本語に訳すとソフト溶液プロセス。
はい、そうです。
じゃあ今はまあ7層のうちの1層ぐらいですけれども、これが7層が7層ともソフト溶液プロセスで作れるような時代になったら、随分ソーラーパネルもお値段も下がって、かかる電気も少なくて済みそうですね。
そうですね。あの太陽電池というのは発電コストがかなり、重要で、その発電コストを下げるための研究開発が行われています。一つは性能、発電効率を上げる、それから製造プロセスをよりコストもかからないものに転換する、そういうふうなことで発電コストを下げようとしています。で、その発電コストを下げるための製造プロセスの低コスト化には非常に役に立つ方法で、欧米では特にヨーロッパでは、先ほどの7層すべてを水の中から作るというプロジェクトが大々的に行われています。
そういう時代の流れに来てるわけなんですね。ヨーロッパで。
そうです。
日本でじゃないんですね。
日本ではないです。ヨーロッパ。
井崎先生がいるのは日本なのに。
まあ、ですからそこの研究所フランスですけれども、その研究をされている先生とは非常に仲が良くて、今すでに共同研究をうちもやっています。
じゃあ日本でもソフト溶液プロセスはこれから進んでくる。
そうしたいと思います、
ね。せっかくあのプロフェッサー井崎が日本にいるわけですから、どんどんこうキャンペーン張ってほしいなと思うわけですが、僕らイメージとしてはソーラーパネルって屋根の上につけとけば勝手にどんどん電気をタダで作ってくれるようなイメージがあるんですが、ソーラーパネル作るときにコストがかかるから、あの発電のコストっていうのが乗ってくるわけなんですね。
はい、そうですね。あの太陽電池パネルの、値段の内訳というのは、太陽電池モジュール、それからあの太陽電池が直流発電しますので、系統電力である交流に連結するための変換をしないといけない。
電化製品交流ですからね。
はい、でその直流から交流に変換するコンバーターと呼ばれるもの、それから屋根の上などに設置するための課題、そういうものを全て含んでいて、太陽電池モジュールの値段というのはだいたい半分ぐらいしかありません。
コンバーターも結構じゃあお金がかかるんですね。
はい、そうですね。非常に重要な役割を果たしています。
コンバーターの半導体もソフト溶液プロセスで作ればいいのかもしれませんけれども。
そうですね。パソコンとか携帯電話の LSI っていうのはものすごく小さいですね。集積化されています。ですからあのシリコンとかの使用量もすごく少ないんですね、ところが太陽電池パネルはあの見ていただいたら大きな板ありますが、 あれ全てシリコンですから、
そうですよね。
非常に大量のシリコン材料が必要になってきます、ですからあの今の一つの方向としては、今のシリコン太陽電池はシリコンの薄い板を使ってますけれども、これバルク型と言います、そうではなくて次世代、もうすでに市販されてますが、銅インジウムガリウムセレン系とかですね、だと薄膜型と呼ばれていて、ガラスの基板上に薄い層を何層も積み重ねて太陽電池を作るというような薄膜型に移りつつあります、でそうすれば使用する原材料 が少なくなって低コスト化できるだろうというふうな考えに基づきます。
うん、そうするとですね、なんだかんだ補助金が出てもあのパネル買えない僕らのところにもいずれやってくるし、
はい、
エネルギーのコストも随分安くなって地球にも優しい時代がやってくると。
はい、そうなるように研究してる人は頑張っていると思います。
ぜひ皆さんこの分野に注目していただきたいなと思います。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい外科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました伊崎先生の業界用語は、
ソフト溶液プロセス。ソフト溶液プロセスというのは、ソフトな製造環境で半導体のような機能性の材料を作るプロセスのことです。でこれは、水の中での化学反応などを積極的に活用して、すごくエネルギーを有効に活用して機能性の材料を作る方法です。
といえばロボットと、もう一つ車の話題があるかと思います。外科大の先生も未来の車を研究している先生はたくさんいます。そんな先生たちが専攻分野を超えて作っている組織が外科大未来ビークルシティリサーチセンターです。今度その未来ビークルシティリサーチセンターが公開シンポジウムを開きます。3月10日火曜日のお昼1時から、会場は外科大じゃなくて豊橋駅から歩いてすぐ豊橋商工会議所の9階大ホールです。外科大5人の先生がこの5年間の研究の成果を発表します。その後行政関係者とか民間企業のエンジニアを迎えてのパネルディスカッションが開かれます。コーディネーターは外科大の先生なんですが、テーマに低酸素社会における産業育成および安全安心なビークルシティを掲げて、国土交通省とか経済産業省の車関係担当者、それから豊橋市役所環境部の人、デンソーのエンジニア、名古屋大学の先生をパネラーに迎えます。外科大の先生の研究発表では話題になっています路面から電気をもらうことでバッテリー残量なんか気にすることなく走れる車の実験の話も聞けます。安全運転を社会のシステムから考えていこうっていう研究の成果も発表があります。未来の車を環境面で安全面で社会面でいろんな角度で研究した成果が聞けます。どなたも無料でお聞きいただけます。一応事前申し込みも受け付けていますが、当日急に参加しても全く問題ありません。3月10日火曜日のお昼1時から5時まで、お時間ある方ぜひ豊橋商工会議所9階大ホールにお出かけください。 天白の城外科大。
あー今日もくたびれた。
ねえ、なんかうまいもん食っていこうぜ。
お、いいね。
脳みそが糖分求めてるかも。
じゃあこないだ開店したパンケーキの店は？
パンケーキは先週食べに行ったじゃん。
ここはガツンと味噌カツ定食ってのは？おすすめの店が半径5キロ内に3店あります。
これ、これが
医科大で研究中のカーナビロボットの会話です。次週3月14日の天白の城はドライビングエージェント的ロボットナミダを研究する先生、医科大情報知能工学系ラビンドラ・デ・シルバ先生を訪ねます。お楽しみに。